もしもし。
はい、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
あ、68歳です。
68歳。結婚してます？
はい、あ、結婚しております。
ご主人何歳ですか？
あ、主人はですね、36年前にもう亡くなりました。は
い、あ、そうですか。そうすると今お一人で暮らしてるんですね。
はい、あ、そうですね、はい。
お子さんはいないんですね？
子供は3人おりまして。
はい、
長男が、はい、まあ、生きていれば43歳です。
はい、
で次男が42歳で、女の子長女が40歳です。
あ、そうです。で、今、はい、暮らしてるのはこの奥さんと暮らしてるんじゃなくて、お一人で暮らしてるっていう？
そうです。もう、あの、二人とも外に出ておりますので。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
はい、あ、その亡くなった、あの、長男のことで、相談したいんですけれども、
はい。
長男が大学に行きまして、その大学に行くときに奨学金を借りて行ったんですね。
はい。
それで、返済をしていたんですけど、その途中で、まあ、亡くなったということなんです。
はい。
それで日本学生支援機構にお電話しましたら、免除申請があるっていうことで、それをあの利用しようと思ったんですね。それにはもうこの長男が結婚してたので、その奥さんと保証人の私と連名で申請をしないといけないということだったんですね。
奥さんとあなたと連名でもって、はい、申請をすると、
はい、申請をしないといけないと言われたんです。
はい、
だけれどもこのお嫁さんの方が、
はい、
あの長男が亡くなった時に婚姻関係終了というあの書類を私の方に出しまして、もう縁を切りますよという感じで出て行ってしまったんですね。私のうちとの関係ですね。
はい、
はい、で、あの全然
離婚したという、単純に離婚したということではない？
あ、離婚じゃない、あの亡くなったので、
はい、
長男が亡くなったのでお嫁さんがその出て行ったんですね。
はいはい、
はい、
で婚姻関係終了という
書類を、はい、
書類を、
はい、あの私の方に出しまして、
で、あなたに出した、区役所とかなんか役場とか、
それはもうそれは出して、それをその書類を私の方に、まあ、写しと言いますかね。
あ、写しはですか？
はいはい
はいはいはい、
はい、それで、あの、まあ、私もそういうものは出てるのは知らなかったんですけど、びっくりしたんですね。
はい、
だからその申請があのできなくなってしまったんです。
あ、なるほどね、はいはい、
はい、
こう申請ができなくなったということは、その支援機構の方から言われたわけですか？
いや、あの私がまあその書類を、まあ、そういうふうな書類をいただいたので書いてお嫁さんの方に送ったんですけど、受け付けていただけなかったんですね。
あの息子さんのお嫁さんの方が受け付けなかったということですね。
そうです、はい
はい、は
い、
だけど実際にはじゃあ援助の申請は出していないんですね、まだ。
そうですね、だから、はい、お嫁さんが出してくださらなかったので、
ええ、
はい、
はいはいはい。で、今日のあなたの相談っていうのは、援助申請を出せば、
はい、
この奨学金の返済の問題は解決するんだけれども、
はい、
奥さんの方が、
はい、
サインをして反抗して、
だから私だけで、まあ、保証人になってたので、
はい、
私一人の申請でできないものだろうかと再々あのこの支援機構の方に申し出たんですけど、
はい、
あの受け付けていただいてないんですね。だから未だに支払いの納付書が来るわけですね。
ああ、支援機構の方にはあなたの方からその私のこういう事情だから私の、はい、あの一人の申請で認めてほしいということを出していたけれどもダメだということですね。
はい、
はい、わかりました。
はい、
あの今日はスタジオにですね、弁護士の酒井誠先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。あのその日本学生支援機構で奨学金を受けていた方が、まあ、亡くなったりした場合には免除申請をすれば、はい、返還が免除されるという制度は確かにあって、で、はい、そこに書いてあるのは相続人って書いてあるんですね、申請するのが。
はい、
相続人と連帯保証人が連署しなさいということのようなんです。
はいはい、
でそれ集められたと思うんだけど、死亡の事実を記載した戸籍謄本、これは簡単に手に入りますよね、亡くなっちゃったわけですから。
はい、
で問題は相続人ということ なんですね。
はい。
それで姻族関係を終了しますという届けはそれはできるわけで、はい、まあ、結婚すると配偶者の親族とも縁戚関係になりますよね。親類関係というか、姻族と血族、はい、血がつながってる方が血族で、結婚した相手の親族は姻族という言い方をするんですけど、はい、で離婚すればその関係がなくなるっていうのは分かりやすいんですけれども、ただ配偶者が亡くなっただけではその関係は切れないわけですよ。いわゆる親戚関係。
そうなんですか。
うん、でそれのいわゆる親戚関係である姻族との関係をもう夫婦が、はい、どちらか片方が亡くなった場合に、残った方は亡くなった方の、はい、要するに姻族ですよね、はい、死んだ自分の配偶者の、はい、血族っていうことですけど、
はい、
血がつながっている親族ですね、はい、との間で姻族関係はもう終わりますよという届けをされたっていうことなんですよ。
はいはい。
でそれはその扶養義務とかそういう問題に関わってくるので、それは別に配偶者が死んだからって義理のお父さんお母さんは今まで通り親子の付き合いをしていってもいいわけですけど、そうじゃない場合もあると。それはどっちでも考えられますよね。でそういう姻族関係はもう終わりますよという届けをされたというのが、さっきおっしゃっていた婚姻関係終了のと。でもう親戚付き合いしませんよって言われたわけですよね。でそういう届けを出しましたっていうことだと思うんですね、
はいはいはい、
でそれと相続関係っていうのは別の問題になるわけですよ。
ああそうなんですか、
うん、だからその奨学金を息子さんが返還義務を負っておられて、
はい、
で亡くなっちゃうと、その相続っていうのはプラスの財産だけではなくてマイナスの財産も相続するっていうのは聞いたことありますか、はい、ありますよね、はいはい、でそういう時に、この日本学生支援機構ですかね、の奨学金っていうのは、はい、でもご本人が借りた奨学金だから、はい、ご本人が亡くなってしまったり、まあ、返せなくなったりする、その体の具合悪くなったりとかですね、そういう場合もあるんですけども、はい、そういう場合に免除っていう制度があるんですよ、
はい、
備えてね、
はいはい、
で、さっきおっしゃったそのお嫁さんが婚姻関係終了も姻族関係は終了しますよという、その親戚関係がなくなるっていう話と、自分の旦那さんが亡くなった時に旦那さんの財産を相続するっていうこととは、これは別の話なんですよ。
ああそうですか。
なんとなくわかりますよね。だってそもそも亡くなった時にまだ姻族関係終了の届け出はしてないわけだから、そもそも関係ないし、そもそも姻族関係があるかどうかとは別に、相続っていうのは、はい、ある人が亡くなったら、その配偶者は必ずいた場合ですね、配偶者と、はい、あとお子さんがいればお子さん、お子さんがいなければ親御さんみたいな、こう、はい、行くわけですよね、
はいはい、
で直系存続親御さんとか、その、ま、上にまっすぐ上に上がっていく系列がなければご兄弟とかいう感じで、こう順位が定まってるわけですよ、
はい、
でそれは相続としてそういう順位がちゃんと定まってるもんですから、婚姻関係終了、姻族関係終わりますよという届けがあってもなくても関係ないんですよ。
ああそうなんですか。はあ、はあ、
で息子さんはいつ亡くなったんですか。何年前亡くなったのは。
7年前です。
7年前ですか。でそうするともう相続は しておられるんですよ。7年ってことは36か、亡くなられた時がね。
相続は、はい、相続しておりますね。家やなんかみんなあれですね、お嫁さんの名前にしましたので。
あ、なるほど、
はい、
でお子さんはいらしたんですか。お孫さん。
はい、おりました。
でそうすると相続人っていうのはお子さんと、はい、奥さんだってことになりますよね。
はい、は
い、お母様は相続人じゃないですよね、その。
はいはい、そうですね、はい、
であなたが返済しているのは連帯保証人として返してるっていうこと、
はい、そうですね、はい。
連帯保証人のサインをしたんですか。
ああそれはちょっともう随分前だったので記憶にないんですけど、まあ、子供が大学に行くときにしてると思いますね、
うん、そうすると本人が返さないときは連帯保証人にも請求が来るから返すんですけれども、ご本人の債務で免除されてないとすれば本当は相続人に行くはずなんですよ、返還請求が、
はいはい、
逆に理論的に言うと連帯保証人っていうのは返さなかった本人に 求償と言いますけど、本当はあなたが返すべきものを私が代わりに払ったんだから、それを立て替え払いなんだから返しなさいって言える立場なんですね。だから相続人、あなたのお孫さんと元妻ですね、亡くなられる前に請求できるような関係になっちゃうんで、だからあのたまたま今あなたが返し続けているから、息子さんの相続人であるところの元奥さんとお孫さん、
はい、
まあ、お子さんっていうのかな、息子さんから、
はいはい、
返さないで済んでるけれども、
はい、
免除申請をすることは反応してくれない元奥様、それからお子様たちにとっても直接プラスになることなんで、そのあたりのことを説明してね、これサインしないとあなたにも請求が来るんですよと、本来返すのはあなた方なんで、私が返した分もそっちに請求できるような理屈になってしまいますよと、あなたが連帯保証人として返しているという前提で話してますけどね。
まあ、あの主人、子供が亡くなった後はもうあの支払いをしてないんですけどね。
ああ、そうですか。じゃあ、はい、じゃあ7年間払ってないけれども、あなたのところには来ていない。
だから、あの納付書はやってあの来るんですね。
連帯保証人の立場であるあなたにということですか。
はい、そうです。
うん、そうすると、本人のところにも行ってるんじゃないか、相続人、
はい、
それとも
本人のところには行ってないと思いますね。
なるほど。
はい。
それで、あの、日本学生支援機構は相続人がわからないからあなたのところに行ってきてるだけなのかもしれないんで、
いや多分あの住所も知らせてるのでわかってると思うんですよね。
日本学生支援機構に聞いてみたら、
はあはあはいはい、
相続人がいるんですけどそちらには請求されないんですかと。
ああそうですか。
で、はい、そういうのが行くと、
はい、
そのお嫁さんもびっくりして、
ええ、
免除申請一緒にやりましょうって言ってくるかもしれないから、
はい、いやその時点でですね、なんか子供が学校に行くのは親の責任だから親が払いなさいとかこう言われたんですよね。
あのそういう問題じゃないんですよね。
はい、
わかりますよね。あの免除されるわけで、で自分は相続して、そのご自宅とかその他きっと預貯金とかも相続されてるわけでしょ。
はい、そうです。
あなたから見てお嫁さんですかね。
そうです。はい。
でだとしたらマイナスの部分もあなたは相続しちゃうことになるんだから。あの子どもの教育費用は払いなさいとかそういう話じゃないんですよって、いうことを説明しないといけないですよね。だけれども日本学生支援機構は単純な借金ではなくて、本人が亡くなった時は免除申請をすればいいですよっていう制度があるんだから、
はい、
それをちゃんとやらないとあなたにもマイナスになるんですよっていう話、それを理解させてあげないと。
そうなんですか、
うん、
はい、
わかりますかね、その辺の理屈は。もしわかんないことあったら、はい、あのご説明しますけど、
はい、わかりますけれど、うん、なかなかそ
でも あなたのところに来るけど払ってないんですよね。
もう止めてるんですよね。もうそういうあの制度があるって、免除制度があるっていうので、
うん、
あの支払いはしてないんですけども、その金額がだんだん増えてきましてですね。
それは心配ですよね。
はい、
だからとりあえず事情も話してもダメだって言われるんだったらもう話してもしょうがないでしょうけれども、支援機構の方に事情を説明して、連帯保証人としてはそういうふうにしたいと思ってると、だけど相続人がサインしてくれないんだけどっていう話をして、
はい、
私はそっちに請求行ったらすぐサインしそうな気がするんですけどね。
ああ、そうなんですか。ああ、わかりました。じゃあ
だから
うん、はい、お電話してみましょう。
うん、もう一度相談をしてみて話が違いますよと、姻族関係終了の話と相続人がサインしなきゃいけないっていうのは別なんで、はい、実際あなたは相続をした相続人ですよねと、だからサインしなきゃいけないんですよと、で、母である私は連帯保証人の立場で請求が来ますけれども、それは一緒にサインをすればあなたの債務がなくなるんですよと、
はい、
いう説明をですね、
はい、
こう優しくしてあげるのがいいんじゃないかと思うんですけどね。
ああ、わかりました。はい、
はいはい、よろしいですか。
大変にありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、参考にさせていただきます。失礼いたします。
はい、ということでございましてね、奨学金払ってる最中に亡くなったら、それは 相続しなきゃいけないということなんですね。相続っていうのはだからプラスのことばっかりじゃなくて、マイナスも相続するんですよね。そこのとここのお嫁さんは知らないか間違えてるかということなんですね。婚姻終了というのがあるんですね。そうですか。
ね、
メールのご紹介しておきましょうかね。
一旦お知らせに行ってから。
お知らせ？
さっきからごめんなさい、メールいつも途切っちゃって。ちょっと待ってね。
そうだよ。
ごめんなさい。